皆様おはようございます、なんか素敵な名前の泉川です、よく言われるんですけど、なんかそんな風に言われると、とても高美男子が現れてこないといけないような感じがするんですけれど、まあ、でも救いに預かったという意味では決して良いものではなくて罪深いものだなということを示されて、それでイエス・キリストの十字架のもとにひれ伏して、助けてください、許してくださいということでの信仰の始まりですので、ですから決して皆様と変わらない、そういうところに立ってクリスチャンとして歩んでいるというふうに思っております。さてということで、ゴヤ・バーティス教会で、メッセージの御用というのは、自分としては初めてのような気がします。で、教会としてはゴヤ教会ってこう大きいじゃないですか。ですから緊張するかしないかというんだったら多少緊張しています。緊張しているんですけど、こちらに来て座って、メッセージの順番を待っている中で、いわゆるメッセージのために用意してきた原稿というのもここに持ってはいるんですけれど、今日はそういうことではなくて、決して離れるということではないんですけれど、原稿なしで導きのままでお話しさせていただいた方がいいかなというふうに思っております。ですからそういう意味では今から話すことは、大きくそれることはないと思いますけれど、いわゆるライブになりますね。さっきもライブ得意そうな方が賛美してますよね真似て私もライブでお話しようかと思ってますけれど、あちらこちら話し飛ぶかもしれませんけれど、そのように導きの中でお話をしたいというふうに思っています。まずはお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたが私たちのことを、あなたの愛する子として扱ってくださり、今もこれからも、そしてやがて共に御国を継ぐその時まで、あなたは私たちのことを変わらない心で愛し導いてくださることをありがとうございます。どうぞ天の父よ、私たちは決して素晴らしいものではないと思いますけれど、しかしそれでもあなたは私たちのことを子として愛してくださり、高価で尊いと、私はあなた方を愛すると言ってくださることをありがとうございます。どうぞゴヤ・バーティス教会の今日のこの礼拝に集められました一人一人がますますあなたの祝福に預かり、それぞれ置かれているところで主の御心を行うことができますように、それをまた喜びとして歩むことができますように導いてください。これからまた御言葉を取り継ごうとしているこの小さき者の上にもあなたのご主権があることを心からお願いをいたします。イエス・キリスト様の御名によってお祈りを申し上げます。アーメン。今日の聖書の箇所というのはコリント人への手紙の13章からということで、用意させていただきました。用意させていただいたというのは、神様がそこからお話しなさいと言ったので、神様が用意してくださったということなんですけれど、そういうことで今日は愛ということについて、お話をすることになると思います。先ほどお話の中で、賛美の中で、誰も見たこともないようなことがこれから起こるのだということを賛美の中で繰り返しされたわけですけれど、その賛美を私も一緒にしながら、神様が新しいこと、 見たこともないようなことを私たちの中で実現してくださるという時に、それは何を意味しているのかなというふうに考えるわけですね。何が変わったら私たちは見たこともないような出来事に導かれるのか、遭遇するのかということなんですけれど、私たちはですね、外側に起こることというのは常に内側から始まるものであるというふうに思わされるわけです。私たちのクリスチャンとしての歩みというのは外側を整えたからではなくて、私たちの中にご聖霊が入ってくださって内側から私たちを変えてくださるので、私たちの在り方もまた働きも変わっていくということだというふうに思います。まあ、そういう意味では、ゴヤバウテスト教会の皆様が、これからゴヤ教会に新しい見たこともないようなことが、起こるのだという、こういう期待を持って、過ごされているということが分かったわけであります。そういう意味では、私たちにとって私たちの内側が変化する、変えていただくということがあっての大きな出来事が起こされるんだということだというふうに思います。まあ、そういう意味では、聖書の中にコロサイ人の手紙の3章の中にあれがあるじゃないですか、愛は結びの帯として完全という言葉がありますよね。要するに私たちはもともと神様が私たちをお作りくださった時に、人は一人でいるのは良くないとこう言われましたよね。そして、その前に神様は我々の形に人を作ろうと言って人を作ってくださったともありますでしょ。ですから、私たちは、一人でいてはいけないというか、一人でいることがおかしなものであるという、私たちは常に関係の中に、交わりの中に置かれてこそそれが自然なんだよと。そしてですから、天の父なる神様とご聖霊と、そして御子イエス・キリスト、三位が一体となったその永遠にとの断たれることのない確かな絆の中に、神様として常に臨在くださっている方、その方々が我々の形に似せて人を作ろうと言われたのですから、私たちもまた三位一体の神が永遠に変わることのない絆の中に生きているものであるのと同じように、私たちもまた変わることのない絆の中に結ばれてこそ、私たちは神の子としてふさわしい生き方をしているのだというふうに言って構えないのだと思います。という意味では、私たちがこれから新しいことを見ていく、また新しいことを私たちを通して起こしてくださるという時に何が変わるのか、それは私たちの絆の在り方が今も祝福されてますけれど、さらに高みに引き上げていただけるということなんだというふうに思います。ですから教会において、全てのことにおいて、愛というのはとても大切なものだというふうに言っていいと思います。ですから、パウロも神が与えてくださるものの中で、最も優れている良いものは愛であると。ですからパウロはこの愛を私は追い求めていくのだ、それを一番に大切なことだと求めていくのだ、そういう思いを持って信仰生活を生きてましたし、だからこそ新約聖書の中で愛についてということで書き記されているコリント13章のようなお言葉を聖霊に導かれて書き記して私たちに与えてくださっているんだというふうに思うわけですね。ですからこれから皆様が自分たちの自分自身の生活の中、要するに家庭であれ友人関係であれ、この社会の中で生きていくということの中で、皆様が変わることを通してこの沖縄は神様の祝福に預かっていくと、このように思うわけですけれど、 それは取りも直さず皆様の心の内にある愛がますます引き上げられて、そして天国と思わせるようなそういうところまで引き上げられていく。そしてそれは単に引き上げられていくということでなくて、パウロのように私たちがそれこそ私たちが求めているものですという確かな求める心があって、神様はそれを求めるのか、それを私もあなた方に与えたいのだと、私たちが求める姿を神様はご覧くださって、私たちに愛の心をさらに豊かにしてくださるというふうに思うわけです。実は私は御会教会でメッセージをするということで、若い日、実は私17歳の頃に教会に行き始めて、で間もなく御会教会の噂を聞いて遊びに来たことがあるんですよね。今はだいぶ年齢層が変わりましたけれど、あの当時はですね、中高生とかですね、彦海先生もまだまだ本当にあの時 何歳ぐらいですかね、まだ10代でしたかね、若々しい、青年奉仕者として中高生を子分のように引き連れて、この旧街道というか小座教会で、牧会なさってた頃ですけれど、その時に、私御会教会に遊びに行ったわけです。やっぱり嘉手納教会、田舎ですので小座にある教会の信徒の方々といったら、田舎者からするとハイカラな人たちがいるところみたいなそういうのもあるんですから、御会教会の中高生会とかに行くわけです。そうすると本当に田舎者からすると、なんと素敵な中高生の皆さんだろうという、こういう感じだったわけですけれど、でもその中で忘れられない人っていうのがいるんですね。皆様の中でご存知の方もいらっしゃると思いますけれど、実は島袋ひろみさんという、あの時はまだ女の子だと思うんですけど、がいらっしゃったんですよね。で教会に関わるようになると、誰かが言ってくれるわけです。ひろみさんにはぜひ会ってほしいとか言うんですから、どういう方なのかということで、その家族の方が経営している美容室まで行って、ひろみさんという方とお会いしたんです。骨軟化症といって骨が折れやすい、そういう障害を負っていて、言うなれば普通に生育するというよりはとても小柄な形で部屋の中におられたわけです。純子先生が家庭訪問で訪ねた時に、奥の方にこのひろみさん、島袋ひろみさんが部屋の中にいることを見て、それで純子先生が何度も訪ねていって、福音を述べ伝えていって、そして信仰に至ったという、こういう人なんですよね。で私も障害を持っている身ではあるんですけれど、彼女を見た時に、彼女があまりにも明るくて、にこやかであったということに衝撃を受けましたね。そして信仰というのはこうも人を輝かせるものかという、そういう驚きを経験したということです。で家族の兄弟たちに抱かれて、で小座の街中にも入っていって、いろんな人たちと交わりをするわけですけれど、本当にそういう意味では信仰を持つということがこんなにもすごいパワーを持つものなのかということを初めて知ることができたという意味では、ひろみさんという人は今から約50年前の出会いなんですけれど、彼女はもうすでに御国の方に行ってるわけですけれど、この世にあってまた向こうの世界にいようとも、絆は絆ですからね、その時につながれた、絆というのは今でも変わりなく、つながっているものと思うわけです。 でやがて彼女がですね、若くして亡くなるという話になるんですけれど、その時に彼女のことを慕っているゴヤ教会の青年たち、中高生たちが彼女の枕元に集まるわけですけれど、彼女が今日は礼拝の日だよって、ここにいるんじゃなくて、皆さん礼拝に行きなさいと、みんなはですね、彼女のそばから離れたくなかったんですけれど、でも彼女が凛とした姿で礼拝に行きなさいとこういうふうに言われるもんですから、皆さん礼拝に行って、で、そこでの細かいいきさつは分かりませんけれど、やがて彼女は息を引き取ったということになるわけです。その報告を私も嘉手納の方で聞いて、でお葬式、まあ告別式があるということを聞いたので、クリスチャンのお葬式というか告別式、初めてでしたけれど、コザ教会を会場としてそれが持たれるということでそこに行ったんですよね。でその時忘れられない光景をそこで見るわけです。それは、誇張ではないんですけど、私の感覚としてはこういう感じだったっていうのは、沖縄市のね、沖縄市の中高生、若い子たちがほとんど集まったのかなと思うぐらい、その告別式のに参列するために外にまで列ができているんですけど、制服姿のですね、若い子たちがいっぱいいる、そういう光景を見たんです。その時に、ああ島袋さんはこれだけたくさんの若い子たちに対して影響を与えて彼らと深いつながりを持ってたんだなということを、その時に見たわけです。でその時に私はまだ17歳8歳ぐらいですけれど、自分が死ぬ時にこんなふうにたくさんの人たちが来てくれる、こういう人生って送れるものかどうなのかと思った時に、私は信仰を持ち始めた駆け出しじゃないですか。で彼女は先に信仰を持っているわけですけれど、私はもう一部しか見てなかったんですけれど、私が見てないところで多くの人たちに、主にあっての影響を与えて、いたんだなというのを見ることができたということですね。ですからこのゴヤ教会にはひろみさんだけではないんですけれど、たくさんの皆さんにとってかけがえのない絆の中で皆様に良きものを与えてくれた方々がいらっしゃるのだというふうに思います。ですから間違いなく教会というところというのは神が働くのではありますけれど、神は神様の心を自らの心とし、神様が三位一体の神であるように、その人との絆というのを大切にする、その交わりを持って生きるクリスチャンに対して神様は働いてくださるんだなということを、知ることができたということですし、皆様がなぜ自分が今信仰を持っているのか、なぜ今教会に通い続けているのか、そういうことを考えるときには、皆様が確かに切って切ることのできない絆の中に自分が置かれているからこそ今の自分がいるんだなということを分かっていただけるんじゃないかというふうに思います。そういう意味では教会というところは愛によって結びの帯として完全と言われた、そういう絆によって私たちは結ばれているんだということを心に留めたいですよね。そしてパウロのように、それこそまさに私たちが人は一人でいるのは良くないと言われた、神様がだからこそ私たちは一つにつながって生きることが私たちにとって本当の喜びなんだよと教えてくださった、その一つにつながっていく、そういうところに私たちは進んでいきたいというふうに思うわけですよね。そういう意味で今日も愛ということについて、私たちにとって重要なもの、それは愛なんだということを心に留めたいということでございます。 まだ話は続くんですけれど、大丈夫ですかね。はい、どなたかダメだという人がいたら挙手して指名してくださったら即座に話やめますもん、ね。はい、まあ、幾分か冗談で言ってますけど。で、それでね、人は一人でいるのは良くないというふうに、神様が言われたので、人はもともと一人では生きられない存在ではあるんですよ。でも神様はそういう弱い私たちが決して弱いままで生きるのではなく、強められて祝福されたものとして生きていくために、私たちがバラバラではなくて一つになって生きるんだよ、我々に似せて作られたものとしてあなた方も一つになっていくんだよということを教えてくださっているわけです。だからパウロはその一つにさせていくというこの絆を私たちに与えてくださるのが神様が持っていらっしゃる愛で、神様が神の子である私たちに与えてくださる愛、それこそ私たちがいただくべき最も大切なものということで、パウロもそのように言いましたし、私たちもそれを求めていきたいと思うんですけれど、ただこの世界はですね、天国にはまだなってないんですよね。この世の中に私たちは天国を自分たちの国だと信じ思い、この地上を生活している旅人に過ぎないとこう言いますから、決してこの世界は神様の御心が完全になっている世界ではないというふうに言わなければならないと思います。しかし主の祈りにあるように、天において御心がなるのと同じように、地において御心がなりますようにと我々は祈りましょうというふうに言われたわけですから、神様を中心とする世界は一つになっている世界で、私たちが生きているこの世界というのはみんながバラバラになっている世界でも、だからこそこの世界に神の御心がなるように、すなわち私たちが愛によって結ばれた関係と、その交わりの中から生み出されていくありとあらゆる良いものを多くの人たちと共に共有していく、そういうことを私たちは自分たちの身をもって成し遂げていくということをですね、やっていきたいというふうに思うわけです。で、そこで注意しないといけないのは、この世界にはですね、愛によって結ばれた関係というものがあります。神様が言う意味での愛によって結ばれている関係というのがあります。で、もう一方というのは、愛によって関係が結ばれているというよりは、人は一人では生きられないので、仲間に入れてもらわないと生きていくことができないんですよ。ですから村八分とか何かにされてしまったら人は生きるということが困難になりますでしょ。そうすると、愛で結ばれる関係というのと別に、仲間に入れてもらわなければいけない関係というのもあるということです。そうすると、仲間にしてもらわなければいけない関係というのはどんな関係かというと、愛ではないので自分がその人たちの仲間になるためには、彼らが喜んでくれるものを自分が持ってないと、彼らに提供するものがないと、なかなか中に入るのは難しい。でもみんなが喜んでくれるものを持っているんだったら、みんな喜んで仲間に入れてくれるという話ですね。ですから、コリント人への手紙の13章1節から3節までのところというのは、いや、こんなすごい能力、すごい力、すごい信仰、それをそこまでやるような徹底した犠牲心、こんなの持てたらすごいよねと思うようなことが1節から3節までに書いてあるわけでしょ。そうすると、我々からすると、いや、すごい、できることだったら私もこういうものを持ちたいと思うようなものを、パウロが、愛でないんだったらそのの何の役にも立たないし価値もないというふうに言ってしまうわけですよね。最初意味が分からなかったんですよ。でも あとと愛ということがどういうものかということが分かってくると、なるほどねと思うわけです。私たちは自分たちがこの仲間にしてもらう、仲間にしてもらうためには相手に対しての貢ぎ物じゃないですけれど、それを持ってた方がいいわけですよね。ですから我々は普通この世的な考え方で自分何かできる人になろうというふうに思っているわけです。で、何かできるものを持っていたら仲間には入れてもらえる。だけどそういうふうにして中に入ってもそこは一つになるという交わりは形成されることがないということです。愛というのはお互いを自分と同じぐらいの大切さで迎え合うということですから、お互いの価値がわからないといけないんですよ。だから相手が喜んでもらうものを差し出せるかどうかということが問題ではなくて、自分と同じぐらいにその人たちのことを大切に思えるのかどうなのかという、こういう話ですよね。ですからそういう意味ではパウロはこんなに素晴らしいものを信仰者では誰でも求めるでしょう、でも愛がなかったらそれはあなたにとっては価値があるでしょうけれど、あなた以外の誰をも生かすものにはならないんだよということを教えてくださっているということです。それどういうことかというとですね、私が皆さんのことを大切な人と思っていない、全然こう無視して構わない人たちだと思ってるとしますよね。で、それで私が今日は実はなんとなく1億のお金持ってますみたいな、こういう状況になった時に、実はお金がなくて病院に行きたいんですけどという人の話を聞いた時に、私1億持っていてもですよ、その人のことを大切と思わなかったら、要するに愛する対象だと思わなかったら、この1億のうちの1万円だって彼女のところに渡すということないじゃないですか。例えばじゃあ私が医者になって、ものすごいこういう病気を治すことができる知識も技術もあるとして、あちらへんに座っている人の中に重い病気で今苦しんでるんだという人がいたとしても、でも私がその人のことを愛してるんでなかったら、私自分の持ってる知識と技術その人のために使うことないじゃないですか。だからどんなに優れてるものを持っていても、優れてるものを持っているのでそれが欲しいという人たちは私のことを受け入れてよくしてくれるということはあるのかもしれないんですけど、でも良いものを持っている私がそれを誰に対しても喜んで分けていくことができるためには、実は私が相手のことを愛しているという以外には、私が持っているものが彼らの祝福になるということはないということですよね。そういうことじゃないんですか。ですからこの世界の中で滅びていい人は一人もいない、見放されて見捨てられていい人も一人もいない。神様はたった一人の小さなもののためにあなた方みんながいるんじゃないか、だからこの小さいもののためにあなた方は彼を助けてあげなさい、彼女を助けてあげなさいという話ですよね。ところが仲間に入れてもらうためには自分が優れたものでないといけない。で、優れたものとなったら入ることができる。でも優れたものとして中に入っていくと、自分は優れたものとしてみんなの中に入るんでしょ。そうすると私は優れている人、受け入れた皆さんは優れてないもの、私が上であなた方下という、こういうふうにして高ぶりの心を持つということもあったりするじゃないですか。で、私よりも例えば彦見先生がもっと優れたものを持っている人という話になると、するとみんなは彼のことを評価するわけじゃないですか。そうすると私の方は皆さんの中に入っていた行きたいんですけど、評価が下がるというのはそれだけリスクができたということになるので、ですから嫉妬するとかで、 嫉妬だけで終わればいいんですけど、妬んでしまうということにもなるんじゃないですか。みんなのことを良くしてあげる人だからこそ、妬みを買う、受けるということになるということですよね。イエス・キリストがこの世界に来て、結局十字架に追いやられる理由というのは、当時の祭司たち、律法学者、あるいはまた指導者層を構成していると言われるパリサイ派とか、そういう人たちがイエス・キリストが自分たちよりも優れた方であり、自分たち以上多くの人たちに対して最も尊いものを与えることができる、そういう彼の姿を見て彼らは嫉妬し妬んで、でイエス・キリストを憎むわけですよね。彼がいるおかげで自分たちがみんなの中であれほど評価されて受け入れられてたのに、イエス様が現れたことによって自分たちの評価が下がり、なんとなく自分たちは存在に扱われてるみたいな感覚になると、イエス・キリストは目障りで殺してしまえという話になるわけじゃないですか。なんでこういうことになってしまったかというのは、結局当時の律法学者とかパリサイ派の人たち、あるいは祭司たちもこの交わりの中に存在はしているんですけど、結局のところは愛によって受け入れられ、また愛によってみんなのことを愛して一つになった交わりの中を形成しているということではないんですよ。仲間に入れてもらうための絆づくりという意味で、人に対して与えることができる、あるいは人に対して権威を持つ、あるいはそういうその他のものですよね、そういったものを持つことでみんなの中に、位置づけられているという感じじゃないですか。だからこそイエス・キリストに対して、その当時の指導者であってもイエス・キリストに対して妬みを持ってイエス・キリストを殺してしまうという話になるわけですよね。ですから今日の聖書の箇所の中で、愛は、この共同訳では忍耐強いという表現ですけれど、私は口語訳聖書、嘉手納教会けなげですからね、泊文蔵先生が嘉手納教会の牧師であられた時に口語訳聖書を使いましょうと教えてくれたもんですから、今に至るまで口語訳聖書から離れないですよ。その口語訳聖書には、愛は寛容であり情け深いと書いてるんですけど、意味してることは同じことですよね。結局忍耐強いというのは、人間関係の中で相手がどうでようがこうでようが、その関係を維持するために常に相手を受け入れ続けて、その関係を維持していくという忍耐強さ、その忍耐強さによってそこに成立するのは、相手のことを受け入れていくという寛容さがそこに成立するということになるわけですから、ですから、そういう意味ではイエス・キリストが、私たちのところに来て私たちに教えてくださったことというのは、三位一体の一つの威嚇であるイエス・キリストが私たちのところに来て、本当に私たちが形成していかないといけないものは神の国とその義、それを最も大切なものとして求めていきましょうねということを教えてくださったということでしょう。ですから本来教会というところは、変な言い方ですけど、何の能力、要するに人に対して喜んでもらえる、あれ利益を与えてあげる、そういう何も持たなくても受け入れられるところ、それが愛ということですよね。神様はそういうふうに私たちのことを受け入れてくださったということです。ですからゴヤバツ教会が誰であってもかけがえない一人の人として、みんなが心からその人のことを受け入れて、その人がどんな課題を持っていたとしてもそれを受け止めていくことのできる忍耐強さがある、すなわち寛容さを持ってその人のことを受け入れることができる人たちがいる、その上に その一人一人の必要を見つけた時にはそれを惜しみなく満たしてあげようとする、そういう人たちがいっぱいいますという教会になったとしたらですね、なったとしたら、それはあのゴヤバテス教会の人数だったら、倍々で多分増えていきますよね。増やそうと考えるというんじゃなくて、愛がそこにあったらそういう形にきっとなるんじゃないですかということですね。また何か特別な奉仕ができる人が加わった時に、今まで奉仕をしていた人たちがなんとなく嫉妬してしまうみたいな、こういうことも起こり得ないという話になるわけですから、どんどんどんどん新しい人が加えられて、新しい人が加えられるたびごとにみんながまた喜んでその人のことを受け入れるということができる、そういう愛というのが私たちの中にこうして確実に成長するということがあるんでしたら、間違いなく護衛教会って栄えていくじゃないですか。そして何よりもいいところっていうのは、実はあのイエス・キリストを通して神様が私たちに望んでいることの中に、よく聞く言葉の中に、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝しましょうという、こういう言葉は皆さん知ってますよね。いつも喜ぶという、このいつも喜ぶなんですけど、私たちが本当に喜ぶことの中身というのは、神様と自分の心がつながっていると思えた時に喜びがあるんですよ。兄弟姉妹と心がつながっていると思える交わりをしている時に喜びがあるんですよ。私たちはもともと人は一人でいるのは良くないというふうに神様作ったので、私たちが一人じゃなくて一つになった時に、一人じゃなくて一つになった時に、私たちはもともと喜ぶことができるものに作られているんですよ。ですからそういう意味では、数が増えて賜物が増えて大きな働きができるというだけでなく、集まっている私たちが嬉しくて嬉しくてたまらないと思えるような喜びを感じる交わりというのがそこに形成されていくということじゃないですか。まあ、いろんな賜物を持って奉仕をするということも素晴らしいことですし、それもまた楽しいことではあるんですけれど、でももしそれが教会の中での喜びというんだったら、賜物がない人どうしましょうかという話になるじゃないですか。でもお互いが心を一つにして交わりができるとなった時には、お金があってもなくても賜物があってもなくても関係ないじゃないですか。喜べるという状況が生まれるということですよね。ですから神様がイエス・キリストを私たちに与えてくださって、私たちの生活の中に、あってほしいことの一つは、いつも喜ぶことだよ、要するにいつも喜べる状況の中を歩みなさいねという話ですから、そうなりたいなと思うわけですよね。で、ことの始まりっていうのは、だから島袋ひるみさんとのね、信仰を持って間もない時のあの出会い、あの絆、それがどれほどパワーのあるものかということを見せていただいたということがありますので、それはゴヤ教会のこれまでの歴史の中で、事実としてそういうものがあったということなので、ないものを求めるということではなくて、すでに神様が私たちに経験させてくださったものを私たちはまた思い起こして、それを私たちの中で、主からいただいたものとして大きく広げていったらいいということじゃないのかなというふうに思っています。このままの調子でいくともっと話しそうなので、ここで終わりたいと思います。別にお話がしたいわけではなくて、要するに神様がゴヤ教会のことを愛されて、ゴヤ教会にこの中部地域だけじゃなくて、この沖縄も日本も包み込んで影響を与えるような、そういう教会、そういう交わりになってほしいと 神様が願われているということだと思います。だから今日は原稿も全部置いてお話ししなさいということになっていると思いますので、ですから神様は私たちに対してそのような教会として皆さん今も愛し合ってます。今も喜びもあります、生きがいもあります。でも神様が私たちに与えようとされる恵みっていうのはもっと高いところにもあるんですよという意味では、私たちは素直に神様の子供としてそういうものがあるんでしたら、ぜひ私たちお父さんのプレゼントですから欲しいんですけどという、いいかな、そういうふうでいいかなというふうに思うわけです。で、次講談交換で小屋和須教会に来てまたメッセージのご奉仕させてもらうのが、何年後になるかは分かりませんけれど、またの機会に皆様と礼拝を共にするときに皆様の交わりがより深いものとなり一つになり、そしてそれを通して喜びの多い、そして多くの人たちに影響を与えていく、それを受け入れていくことができる、そういう教会になってくだされば、私も数年後に多分ですけど、生きてるかどうかも分かりませんけど、数年後にもした皆様と礼拝を捧げるときに神様にまた感謝を捧げるということになるんじゃないかなというふうに思います。少し長くなりました。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美し、あなたが持ってらっしゃるそのご愛を私たちも、あなたの子として受けていきたいとそのように願っております。あなたは聖書のお言葉を通して、心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くしで主である神を愛しなさいと教えてくださいましたが、それは取りも直さず神様あなたが私たちのことを心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くして私たちを愛してくださったからに他ならないと、このように思います。私たちは愛されたようにしか愛することができません。しかしあなたはそのように私たちのことを愛してくださっているのですから、私たちがあなたの愛に触れたものとして心を尽くす愛に生きることができるようにしてくださること、ありがとうございます。そのためにご聖霊も私たちの中に宿ってくださって、御霊の御として愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、それら一つ一つを私たちに与えてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちがそのようにあなたの子にふさわしいものとしてこれからも歩んでいくことができますようにお導きください。今日の礼拝の中で、御言葉を取り継ぐように、導いていただけたことを感謝いたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。